神は仰せられた。天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が食物、植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果実を種類に従って、地の上に芽生えさせよう。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり、朝があった。第三日。では、今朝は大自然の恵みと題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしく。
おはようございます。司会者にはそれぞれ特徴がありますけど、南波さんは今日は大きな声でですね、おはようございます。言われました。第一ページですっていうのも大きな声でしたですね。大変わかりやすい司会で感謝しております。さて先ほどの吉岡姉妹の証しをお聞きしまして、通っておいでになったところを私も近く見せていただいて、そうだなということをいろいろ思わされました。まあ、吉岡さんは大変優れた日本画家であるわけですね。一つの絵は何十万とか何百万とかいうように売れたりするそういう方でありますけども、やっぱり芸術家ですから感性が大変意外なことに感じさせられる時が多々ありますね。先ほどのがんという乳がんの手術の時もですね、やったーって普通はあんまり言わないかなと思うんですね。困ったーって言うかも分かりませんけど、やったーって強がりでも何でもなくて、信仰の自由とか喜びとかいうものをものすごく追求されている方ですからね、がんというのを普通の人の感覚で捉えない、むしろそういうことを通して自由を体験できるというか、こういう心境もまた素晴らしいなと思うんですよね。大概の人は、まあ、教会の人で見てきたけれども、素晴らしい人が落ち込んだりしますからね、病気だけでもダメという方もおられますから、そういうことを思うとやっぱり優れた主の証人かなと思いますので、これからもその姿勢を続けていただきたいと思います。さて創世記のメッセージの第3回目でありますけれども、大自然の恵みとつけました。最初、まあ、クイズからちょっと始めようかなと思うんですけれども、皆さんは答えを言ってくださいね。3つの不揃いな形のリンゴがあります。そのリンゴを5人の子供に等しく分けたい、どうしたらいいでしょうか。ある人はですね、それはまあ一つ目のリンゴをきちっと5等分して、また2つ目も3つ目もそうして、5人に分けたらいいですと、こういうかもありませんが、形の不揃いですからね、等しくは切れないでしょう。計量してでも何でも切らなきゃいけません、ね、どうしたらいいでしょうか。答えはですね、ジュースにすればいいと。なるほどなと思いますよね。まあ、これは子どもの世界で実際できるかなと思いますけど、大人の世界、地球環境はこうならないです。等しく大自然の恵みを分配しましょうということにならない。人間の欲が絡んでいますから、さまざまな形で地球環境を破壊します。あるいは産物でさえもさまざまな形で独り占めするような世界が展開するわけですね。そういうことを思いますときに、もう一度ですね、神が創世記を通して語られた原点に帰って、大自然の恵みをどう捉えるべきですかということ、現実との問題も絡んでメッセージを取り付けるかなと思いますので、お祈りをしてからご用意します。どうぞ黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今御言葉が朗読されて、 創世記の第3回目のメッセージを取り継がせていただきます。主よ、麗しい大自然、この自然の中に私どもは生かされております。あなたの御心が何であるのか、もう一度新たに創世記を通して知りたく願います。そしてお一人お一人があなたの御心にかなって歩まれることができますよう、ここから祈ります。語りますしもべをお聞きになる方々にも豊かに導きを賜りますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。最初にお話をしたいことは、大自然ということによって示されている神の御心は食の恵みということは、もうまず第一に言えるかなと思うんですね。十節十一節を見ますと、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。光の創造の時には、神が直接光をあれと言われて光ができた。ところが11節の第3日目の創造は、植物よ出よではなくて、地よというか、地が植物を生えさせるようにせよと、こういうことですね。生態系の連鎖というものがここにも教えられるわけですけれども、まあ少しでも農作物を育てた方、教会には園芸部という、園芸部の方々はもう身をもってお分かりになると思いますが、どんなに種が良くても、どんなに後で肥料を与えたとしても、一番肝心要な作物の豊かさをもたらすのは土ですね。私も開拓伝統の初期によくやりましたから、よく分かるのですけれども、冬場にどれほどの土ができているかということによって、春先の種、そして収穫というものが決まってきますね。地が生えるようにというのはまさにそうだなと思うんですね。しかし、ここで教えられる神が私たちのために植物、あるいは実を実らせるところの、まあ、果物でしょうか、そういうものを生じさせてくださって、我々はその恩恵に預かる食の恵みをいただくわけですが、まあ、ここで教えられる大切な真理は、神様はやがて作られる人間のためにちゃんと用意周到、食べ物を備えておいでになっていらっしゃったということなんですね。人間は6日目に創造されます。まだ形も何にもできない前から、神様は人間がやがて毎日毎日お世話になる食生活、食べ物、スーパーマーケットに行けば野菜があり果物がある。なぜかスーパーマーケットに行くと、入ると必ず野菜と食べ物、果物からスタートしますよね。入り口は必ずそうですね。あれなぜなんでしょうかね。なんかよくわからないんですけど、あるいはこれから買う献立を考える上で基本になるんでしょうか。まあよくわかりませんが、我々はこの産物を見ながら思うんですね。人間のように作ってから、あ、そうだそうだ、忘れていたと、これも用意しなくちゃ、これも準備をしなくちゃというような、そんなヘマはないわけです。神様は人間が作る前から人間に必要なものをちゃんと備えて準備をされた、用意周到の方なんですよ。これを我々は深く深く知る必要があるかなと思うんですね。まあ私、今週孫が3番目が生まれたんですね。私にいてですね、玉のように可愛い子供が生まれたんですけども、まあ母親がその赤ん坊を抱いていて、つくづく思わされることは、赤ん坊ほど、幼子ほど心配とか緊張とか、そういうものから、生活の心配とかいうものから解放されている存在はないと思いますね。もう完全に親の飼いなに委ねて、すやすやと眠り、生活の食べ物の心配など何もありません。しかし、 自由を得た神なしの生き方を選んだ人間は大人になってどうですか。絶えず生活の不安があります。本来自由を得たはずなのに不自由です。絶えず生活のために努力をしなければなりません。そしてクリスチャンもいつの間にか心配、思い、煩い、こういうものがもう生活の中でも体に染みつくわけです。しかしもう一度原点に立ち返りたいことは、人間が創造される前にですね、神様は人間に必要な食べ物をちゃんと用意周到を備えていてくださるという事実なんですよ。食べ物だけではない生活に必要なものを神は備えられるのだ。それをしっかり知る必要があります。いつの間にか神様を人間レベルに貶めてしまいまして、神様は私の生活に必要など知らないだろうとか、食べ物の必要を知らないだろうとか、こんな、まあ何か経済的なことにも含めて必要をご存知ないのではないかと思ってしまう。でもそうじゃない。神は人間のような方ではない。神様は人間が作られる前からちゃんと用意周到、人間にとっての野菜、果汁、そういう実を結ぶものを、美味しいものをちゃんと備えていてくださったのだという神の配慮ということを深く思うんですね。二箇所聖書の言葉をこの際、もう一度味わっておきたいと思いますね。詩篇の127編の2節、ここに戻ってまいりますけれども、詩篇の127編の2節を開けていただけますか。詩篇の127編の2節、第3版は1038ページ、第2版は952ページになるでしょうか。詩篇127編の2節、お読みします。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。創世記を読む、そしてその御言葉にしっかり信仰によって神ご自身を捉えることができるならば、神は人間がアクセスする前にちゃんとお膳立てをし準備をし、眠っている時でさえも我々のために備えてくださる。そういうお方なんですね。神様はあなたの生活の必要をことごとく知っていてくださる。眠っている間にさえもちゃんと準備してくださる。あなたが例えば取引の交渉があるでしょう。明日の仕事の糧が得られるための必要もあるでしょう。人間関係もあるでしょう。勉強もあるでしょう。しかしどんなことがあるとしても神はその必要のためにちゃんと知っておられて、眠っている間に相手の心を整え、状況を整え、一つ一つをあなたのために備えてくださる。創世記の神は人間のために食べ物を備えていてくださったように、ちゃんと備えていてくださるのだという信仰、これを回復すべきです。もう一箇所、新約聖書マタイの福音書6章の8節、第3版は9ページですね。マタイの福音書の6章の8節、お読みします。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです、と言って主の祈りが教えられていくわけです。くどくどと必要なことを何遍も何遍も繰り返す必要はありません。いや、祈る前から、願う前からちゃんと神様は私たちに必要なものを知っておられますよとイエス様は教えてくださったんですね。こういう信仰をこの現代我々取り戻すべきだと思うんですね。もう一度、そうなんだ、人間がもう形も存在する前からちゃんと3日目に 人間に必要なものをお膳立てして、野菜を、植物を、あるいはおいしい果物を、ちゃんと人間が大好きなようなものを備えて用意してくださった神なのだと。だから慌てふためくことから少しでも解放されたいと思いますね。これ第一の大自然の恵み、食の恵みから教えられることです。第二は、大自然の目的は神の栄光ということです。先ほど、創世記を読んでお分かりになった方もいるかもわかりません。果物、実を実らせるものとありますが、なんとなく人間は大自然というものを自分、人間の必要のために備えられている、人間中心、生活のためにというか、あるいは素晴らしい環境に行って、避暑地に行って、リゾートの環境を味わう。食べ物ならば、実を食べ、野菜を食べ、さまざまな食生活、つまり大自然というのは人間のために備えられている。第一のポイントはそうでした。しかし、例えば果物というものを考えてみると、実というものを考えてみると、皆さん、教会の庭にですね、ピンクの花がそこから見えるかもわかりませんが、サルスベリという木ですね。今、花があれ100日くれないと言いまして、100日間咲くと言われている木なんですね。で、100日くれないは、もうぼつぼつ見ますと、丸い実を実らせ始めてるんですね。で、この実を食べれるか食べないんです、人間は。鳥が食べる。あるいは、本郷でしたら、街路樹、表通り行きますと、ポプラに似た葉っぱの木がいっぱい生えてます。あれは南京ハゼというんですね。葉っぱが枯れますと、それはまたそれで美しい、白い、あの実がいっぱい花咲かせるようにして、また枯れ地にその白い実が実ってると、それは絵になるかなという感じですよ。で、今日たまたま朝早くですね、その南京ハゼで調べてたらですね、ある、ネットをしてる人がですね、あれはポップコーンに似ているから、ポップコーンが生えてるのかなと思ったと。何でも食べ物に結びつけるんですよ、やっぱり。南京ハゼ。お豆さんみたいに確かに硬いんですよ。人間が食べれるか、食べれない。硬くて。でも鳥はついまうんですよ。そうすると、人間が食べて良いにもあれば、人間が食べれない、食べてはいけない葉っぱもあれば、草もあるし、それから実もある。いや、それの方が多いでしょう。そうするとですね、大自然というのは人間中心のためにだけってあるのではない。いや、ここから共生という思想も生まれてくるわけですけれども、少なくとも言えることは、大自然は、じゃあ一体何のために作られたのかという、一番根本的なことです。で、先ほど、今週の御言葉を読んだでしょう。天は神の栄光を語り継げ、大空を見ての技を告げ知らせる。食べ物、としての大自然を描いているのは聖書の中にもちろん教えられますが、それはごくごく一部です。大自然の神が作られた目的は神の栄光を表しているということなんです。そちらの方が断然多い。だから大自然を見て我々は神の素晴らしさ、それを知ることができるわけです。いや、大自然だけではない。人間もそうです。ウェストミンスター大教理問答という有名な信仰問答集がありますが、その第一問、人間の主な最高の生きる目的は何であるか、大事な質問ですね。で、ウェストミンスター大教理問答の第一問の答えはこうです。人間の主な最高の生きる目的は、神の栄光を表し、神を永遠に全く喜ぶことである。金儲けだ。成功することだって書いてない。金儲けもすることが許されればそれでいいでしょう。成功もすることが許されればそうでいいでしょう。しかし、じゃあ金儲けできなかったら人生の目標を見失ったということになりますか？成功しない人生を生きたら、あなたは人生の目標を生きなかったということになりますか？いや、それどころか、もともとは働くことさえできない、勉強さえできないという障害を持っている人は、生きる目的がないということになるじゃないですか？だからそういう目的は違う手段なんですよ。私たちは大自然も 人間も本来神によって作られた個性的な人間、私たち一人一人、人真似ではない、この私という人間を神の本来の目的に従って生き切ること、そして神の素晴らしさを表すこと、これが人生の目的なんですよ。私でしたら牧師として、神の御言葉をひたすら伝え、そして神の栄光を示すように生きていくこと、これが私の人生の目的です。結果的に教会が大きくなろうと、どうなろうと、それは結果であって、私本来の目的ではない。受付に置いてありますけれども、水上圭次郎さんが、宇都宮さんも、宇都宮兄弟も、喜びの泉で、信仰の証が以前書かれたことがあるわけですが、今回のですね、水上ご一家の証がこう前面に出てるわけですね。で、昨日電話が、水上さんから電話がありました。そして本来だったら、こういう喜びの泉に乗せていただいたこと、これは私からというよりも、喜びの泉という10万部ぐらい発行している月刊誌なんですけれども、月刊誌というかこの信仰の証の新聞なんですけれども、ある方が水上さんのブログを読んでおられて、先生の教会にこの方がおられますよねって言って問い合わせがあったということで、紹介したんです。で、今回ですね、私は本来行くべきなんですけれども、こういう入院中でありますので、先生申し訳ないですけれども、今回この執筆をさせていただいた目的があるので、ちょっと先生の方からお伝えいただけませんかということだったんで、分かりました。3点あるとおっしゃいました。一つは、16年間、この間に私たち夫婦、子供たち3人、そして両親、3世代にわたってことごとく救いに導かれたという神の恵みを深く思い感謝して書いたということ。第2はあるんですが、試練も恵みに変えられてとあるように、様々な試練を体験しておいでになったんです。しかしその試練もまた神の恵みであるということを深く思う。水曜日もですね、少し人工肛門の手術をされた後でしたので、私はその結果どうなったかなということもあって、病院に参りました。そしたら先生、人工肛門どんなんか見たいですかって言われたので、はい、見たいですと言ったんです。どんなものかと。お腹をバーッと開けたんです。ほんならこんな袋がピョッと出てたんです。そしてこの内臓もちょっと出てるんですよ。大腸が出てるんです。でこれ先生、南高梅に似てませんか言われて、ちょっとあんま似てないですかと思いましたけども、そもそもそういうのがだんだん小さくなるでしょう。でそれを面白おかしく言うんですよね。そして自分がお医者さんに、いつ死ぬか召されるかわからないけれども、検体できるものはあるかなと思って、聞いてみたら、あなたの内臓はもうダメです、オールアウトです、検体できませんと。何ができるんですかと。角膜ぐらいしかないと、目の。もう私の体で角膜しか得てもないんですと。それでも検体できるかなと思うんですけども、とおっしゃったんです。そういう話をね、淡々とするのを聞いてるとね、やっぱり超えてるかなと思うんですよ、なんか。死を超えてるかなと。そういう試練も恵みに変えられて、よくね、健康というものを定義する WHO の定義は、こういう定義なんですよ。健康とは、単に病気がないとか、虚弱ではないというだけではなく、身体的、精神的、霊的、そして社会的に完全な良好な状態を言う。そんな人いないでしょ。身体的、精神的、霊的、社会的に完全な良好な状態。こんなの目指しても絵に描いた餅でしょ。これは現代人はね、健康病にかかってるんですね。で、米山君宏という人が、健康という病という本を書かれました。集英社から出ていますが、健康とは、自分が立てた目標設定をそれなりの環境の中で 遂行していける状態、それが健康だっていうんですね。だから健康状態を与えられているならば、というか体的にですね、そしたらそれで目標設定をして一個一個やっていく。病気になるでしょう。病気になったら病気になったで入院中目標設定立てられる。歯も何もかもダメ、もう私ダメダメ、こうじゃなくて目標設定立てて、よし家族のために、あるいは、教会でこんな求道者がおられるということで、それの救いのために乗る、あるいは親戚のために乗る、そういう何でもいいけど目標設定だ、それやり遂げていくことだ。私はこっちの方がはるかに素晴らしいと思いますね。まあ、水上さんはまさにそうでしょう。そしてこれがお役に立つ証になれば幸いですと言って皆さんに、教会で200注文をしていただいたんですね。どうぞ持ち帰っていただきたいと思うんですけど、もう一度私は何のために生きているか、とっても大事な注文です。仕事も大事、お金儲けも大事、勉強も大事、そうですよ。でもそれが目的ではない、手段なんですよ。時には病気の時もあるんです。時にはお金がなくなる時もあるんです。それでもそれなりの目標設定をして神の素晴らしさを称えながら生きていく、これこそは人間の素晴らしい目的ではないですか。神の栄光を表すことだ。諸々の天は神の栄光を表しとある通りです。さて第3に見て終わりたいと思いますが、自然の創造を神は良しとされたという事実です。先ほどからも読まれてお分かりになったと思いますが、第一日の創造、第二日の創造という中で神様は最後のところで、神はそれを見て良しとされた、例えば12節、神はそれを見て良しとされたという言葉ですね。植物に話す能力があるとするならば、花咲き、あるいは大空は神の素晴らしさを歌い上げ、大地はまたその神の偉大なる技を称える。やっぱり良しを生きてるんだと思うんですよ。美しい花を咲かせ、美味しい人間としての果物も作り、目的を完遂できたっていう神の良しということに満足しきってる。地球上でね、一人だけ良しとしない存在がおります。人間です。なんでこんな環境、なんでこんな体、なんでこんな能力、不足を挙げるんですね。良しではないんですよ。山里を離れたところに道を迷って廃校でしまった時は、昔学生時代にありました。道が迷わなくて本当に不安だったんですけれども、まあ、川のせせらぎが聞こえたので、下に行けば川かな、そしてそれを伝っていけば、まあ、町に入るかなという気分もあって、こう、どんどんどん伝っていたの。そしたらある時にですね、その奥深いところに、きれいな百合の花が一本、ピャーッと咲いてたんですね。それを見て、思いましたね。この百合ね、誰に咲かそうと思ってるんだろう。誰に見てもらおうと思ってるんだろう。何日間かは咲いてるんでしょう。太陽が出て花を咲かせ、太陽が沈むと壁も閉じ、また翌日花を開き、また閉じるということを繰り返して、やがて百合の一生終わるでしょうね。こんな生き方もあるんだなと思うんですよ。我々人間はね、誰かさんがいいこと言ってくれたら頑張るぞ、誰かに評価されたらよしやるぞ、悪い評価だったらぺちゃんこになって、時には文句も出て、よしじゃなくて悪しと、ぐたぐたぐたぐた笛を言うのがこれ人間でしょう。よしで終わらないかなと思うんですよ。もう一度大自然を見ながら、 夏は本当に空の青さも雲のもくもく感もすごい素晴らしいな。夏の汗をかくのはもう嫌ですけども、大自然の美しさは私は好きですね。そういうことを思いますときに、もし言葉を与えたら彼らは大いに神の栄光を称えるだろうと思う。人間だけが文句言う。藤本義一という人がエッセイを書いています。これは小学4年生の少年の作文を掲載しているんですね。その中でこんな体験をした少年です。少年の父がひき逃げに遭い死亡、しかも保証金すら出ない。母親は漬物屋にパートとして働き、夜は深夜まで針仕事の内職。ある時少年の通う小学校で夏休みの宿題に、夏休みで一番嬉しかったことという作文の宿題が出た。しかし少年の家は旅行どころではない。日々の生活のことでいっぱい。ある日少年が窓近くで宿題をしている。後ろにお母さんが内職をしている。窓辺に真っ赤な太陽が西の空に沈むところ、少年は思わず叫んだ。お母ちゃん、夕焼けが綺麗やで。その時お母さんは手を止めて、少年の隣に座り、本当やねえと30分もじっと座って一緒に眺めてくれた。少年は、夏で一番の思い出、一番嬉しかったこと、それはお母ちゃんが一緒に僕と夕焼けを見てくれたことだと作文を書いた。不足を挙げれば、キリがないですよね、我々。これが足りませんと言い出したら何歩でも出てくる。でも人によったら、この少年のように、旅行にも行けないかもわからない。美味しい食事を毎日食べるというわけにはいかないかもわからない。しかし、お母さんが一緒に手を止めて、夕日の沈む美しい姿を見て、本当やねと言って共にいてくれた。その姿が一番嬉しかったという、もう一度我々もですね、よしということを数え上げていく信仰をもたらす必要があると思うんですね。貧しさの中でも、またその気になればいくらでも感謝が生まれてくるでしょう。その気になればいくらだって喜びが湧いてくるでしょう。そういう信仰、よしとされた神の天地創造の御業、そこに私たちも一緒に歩ませていただきたいものであります。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、あなたは大自然を創造なさいました。その中に土地から植物が生え出ようと、また実のなるものを生え出ようと、あなたは大地に命じて植物を作るその創造の技をなさいました。それはまさに私にとって人間の生きる上で大切な食生活をもたらす基礎です。そしてそれはまたただ無味乾燥なものではなく、実に舌に甘く美味しく、また心地よいものでございます。そのような恵みをあなたは備えてくださいました。人間が創造される前にすでに用意周到してあなたは備えてくださいました。私どももう一度自分の生活の必要やあるいは心配事、こういったものを数え上げる前に、もうすでに神は私どもの必要をちゃんと知っていてくださるのだ、眠っている間にさえも用意してくださるのだという生ける信仰、これを必要としています。どうぞこのような信仰に生きることができますように、また大自然がそうであるように、私ども もう一度人間中心の自分中心の考えを打ち捨てて、神の栄光を表すための大自然であり、また私どもの人生であることを深く知ることができますように、また良しとされたあなたの創造の御業を思います。私どもはすぐに文句が出てまいりますし、また感謝のない少ないものでございます。どうぞその罪を悔い改めて、良しとされたあなたの御業を深くもう一度自らの人生と生活、私たち自身に見ることができますように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。